みられた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日はすごく嬉しいことがあるんですね。いくつもありますけれども、一つはですね、ずっとですね、長崎教会というのは中国の方、それから韓国の方というのはですね、もう本当に最初の頃からずっとこう座っておられたんですね。特に街道が移った2巻目からはですね、中国の方とか韓国の方が途切れたことはほとんどなかったんですが、龍君が東京の方に、去年かな行かれまして、それから中国の方がですね、あまり見なくなったんですけども、そしたら先週ですね、台湾の方が教会に来られまして、平日にですね、で今日台湾の方と中国の温州の方ですね、中国の温州の方と一緒に来てくださってですね、今礼拝しておられまして、なんか私は祈ったんです。実は中国の方が再び教会に来られますように、それから韓国の方もまた来られます。韓国の方はまだですけど、これから来られると思います。中国の方は本当に来られて一緒に礼拝できますようにと祈ったんですけども、そしたらですね、台湾の方と中国の方と来られたんですよね。なんかすごく私は嬉しいんですね。神様からの贈り物だというふうに思います。心からの歓迎の拍手をしたいと思いますよね。お二人ですね、もしよかったらお二人ですね、眼鏡をかけているお二人ですけど、長崎大学の4年生で、こちらが工学部で、向こうが経済学部って言われてましたね。ということです。まあ、後でまた詳しく紹介しますけれども、本当に嬉しく思います。一緒にね、礼拝できて嬉しく思います。それからですね、今日は夜の6時ですね、ちょっとすいません、時々切れますけど、夜の6時から18時からですね、エルサレムのために、世界中が今日祈る、平和のために祈ることになっていますけれども、参加する教会は、アンティオ教会でそれをやりまして、それに、私の時間の教会で参加する教会が加わるということになっておりまして、私たちもここで、インターネットでそれに加わっていきます。そして、長崎は、日本では長崎だけなんですけれども、同時中継で入ります。10分過ぎの予定ですけど、ちょっとずれるかもしれませんが、まあ、簡単に、コメントしてすぐお祈りすると。最初は1分って言われたんですけども、まあ、ちょっと伸びてもいいということで、1分半ぐらいなのかもしれませんけど、その後チェコ、それからニューヨーク、そして、ザンビア、それから最後に実際のエルサレムですね。美香子さんがいますけど、実際のエルサレムでですね。まあ、そうやって、こう、同時中継で繋ぎますので、来れる方はぜひ来て一緒にですね、今日は6時から、その、オンラインを一緒に見てほしいと思いますし、来れない方は、どこ乗られても iPhone でも、パソコンでも見れますので、ぜひよかったらですね、何かしながらでも結構ですからね、配っていただければと思います。長崎教会はそれに加わるということで、実際私も1分半ぐらいですけれども、短くコメントしてお祈りすることになっていますので、ぜひですね、覚えてほしいと思います。エルサレムの平和のために祈れって聖書に書いてある、その言葉に従ってですね、世界中でですね、まあ、時差はありますけど、世界中でこう今日お祈りするっていうね、10月の第一日曜日ということなんですね。ですからぜひ覚えて祈っていただきたいと思います。それからですね、明日パウロ秋元牧師が東京から来てくださって、8、9、10と、九州を回りますが、ちょうど明日ですね、長崎に来てくださいます。で、私忘れたんですけども、実は今日から7、8、9って長崎ではお祭りなんですね、くんちなんですね。で、ちょうどその時にパウロ牧師が来るっていうのもなんか見心があるかと思いますので、明日の夜、6時10分から18時10分からセミナーがあって、19時から21時まで正解がありますのでですね、ぜひ皆さんですね、お友達とか、連れて来ていただければと思います。時間のある方は。で、特別賛美もあります。 PS と FF は3人以上揃いますかね。3人以上揃う FF と、あとがコスペルクラブとですね、ありますし、それからパウロ牧師のお話もありますし、ウガンダから帰ってきたばかりなんですね。9月にウガンダに行かれまして、で10月に再来直前ですので、なんか特別な見心があると思います。で、ウガンダに行ってご同じように3000人のクルセイドと300人の牧師が関わるんですね。カリスマの働きがすごく現れてきた後なので、ちょっと癒しの起こり方が今よりはレベルが変わってるんですね、あちこちで。ですから病気の人がいたらぜひ誘ってきてほしいと思います。人にじゃなくてね、神様に期待して誘ってきてほしいと思います。主が今までになく働いておられますのでね、期待していただきたいというふうに思います。で、それとですね、まあ、今日の話に入る前にもう一つだけ、先週いろんなところ行ったんですけれども、イサハに行った時に少し嬉しいお話がありました。先週の礼拝のメッセージ覚えてますかね。与えるものは受けるって説教したんですけど、捧げると神様が返してくださり報いしてくださるってお話をしたんですけど、イサハに行きました時に、コーチ牧師のお嬢さんの陽子さん、 ですね、大学も4年生、長崎大学4年生で、来年はまあ教師になる予定ですけれども、高校の先生ですね。彼女はですね、実は先日、長崎西洋館、すぐそこの西洋館で、ルミエルという賛美隊、ルミエールだっけ、ルミエールですよ ね, ね、ルミエールっていう、やってますけど、コンサートをされたんですね。でそれはどういうことかと言いますと、いつも山田とゴスペルクラブが定期コンサートをしてるんです。それもやってるんですけども、で、まあ、ゴスペルの風っていうラジオ番組を持っていますね。教会はゴスペルメッセージっていうラジオ番組を持ってますけども、そっち教会1時間もんなんですけど、ゴスペルの風は30分なんですけど、毎週やってるんですね。で、うちの奥さん、純子さんが、まあ、いつもやるんですけども、まあ、順番でゴスペルクラブでやってるんですが、それ誰もできなかったので、美智子さんと、小渕美智子さんと陽子ちゃんが2人で1回だけやったそうですね。で、その時に生放送でやったそうですが、ちょうどその日に、西洋館の館長さんが、それを聞いてたんですって。で、いつも諫早で活動していますって話をされたそうですね。そしたら、山田とゴスペルクラブコンサートに行った時に、館長さんが近づいてきて、いつも、諫早中心にやってるんですかって言うから、はい、そうですって言ってですね、そしたら、こちらでもやってもらえますかって言ったら、ああ、とか言ったらですね、ゴスペルクラブはゴスペルクラブでやってもらって、それとは別に、ルミエルでコンサートをしてもらいたいって言われたんですね。それで、陽子ちゃん偉いなと思うのは、すぐにですね、ゴスペルクラブの代表の純子さんのところに来てですね、そういう話があったけどいいですかって聞いたらですね、もう喜んでですね、よかったねってことであったんですね。で、美智子さんもすごいなと、すぐ私の方にメールが来ましてですね、そういう話があったけどいいんでしょうかって言うから、全然いいですよってことでですね、やられたんですね。で、それがつい先日あったそうですけど、その証をしてくれまして、なんか長崎にいたお友達、諫早でいつも路上ライブをしてて、そこに来て、そこに不思議なことに、いつも来に来る方が実は、西洋館の近くに住んでるんですって。なんで諫早なのかわからないけど。で、その人が、本当に日にちを取って、彼女たちが行く前から待ってたそうですね。だから、ヨンボさんも行ってくださったっていうことでね。で、何かこう、みんなね、結構いろんな人がいなくて、帰るときは、お喜びして帰ってくれたって言って、すごく喜んでいたんですね。でも実はですね、彼女はですね、大学2年のときにですね、ジャズの部活に入っておりまして、1年からものすごく喜んで楽しんでいて充実してたんですね、すっごく、ね、ジャズのサークルで、まあ、慶応みたいな感じですけど、そしてそのクラブでもいろんなことをやりながらもういろんなことをやってたわけですね。ところがですね、夏の白馬キャンプに行ったんですね。大学2年の時ヤングの大会かなんかじゃないかな、なんか忘れたけど、とにかく行ったんですね。で、行った時にお母さんは祈っていたそうです。お嬢さんが本当に神様のために音楽と賛美を捧げるようにと。でもいいお母さんですね。本人が一切言わないで祈ってたそうですね。で、その夏の白馬キャンプの時に、誰に言われたわけでもないんですけど、神様から、そのジャズのクラブを神に捧げなさいって、もうそれを神様に捧げて、神様のために賛美の働きをしなさいって言われたんですって。で、そのクラブはとっても楽しかったんですね。充実してたんですね。別に人間関係悪くなくて、お友達も良くて、先輩もいいし、後輩もいいし、大学2年生でこれから3年生になって、一番いい時ですよね。それで本当に音楽が好きで良かったんですけど、どうしてもそういう迫りが来たんですって、キャンプ中。で、最後に彼女は、わかりましたって神様に下げたんですって。そしたらですね、実はね、後で聞いたらですね、そのサークルにはですね、彼女の好きな人もいたわけであります。ね、その人も一緒に下げたわけですね。で、これは皆さん、もう50にもなればですね、微笑みの笑顔で話せるんですけど、20代の大学2年生の彼女にとってやっぱりですね、大好きな音楽、大好きな人も一緒に神様に捧げちゃったわけですね。ところがですね、それをいたしましたら、この山田とゴスペルクラブにそれから加わって、本当によくできる範囲で、教職試験の直前もですね、ピースの手伝いにしにくれたり、ゴスペルクラブのことを可能な限り来てくださって、本当にもう部活を下げてしたんですね。そしたら、部活の係の人がコンサートに来たり、このチャペルコンサートに来ましたし、いろんなところに来たり、今回もこういうことが開かれたんですね。それだけじゃないんです、実は。捧げた後ですね、好きだった彼からですね、部活を全部捧げ切った後に、お話があってですね、ボーイフレンドになったみたいですね。いや、これは彼女にとってはすごく大きかったみたいです。そしてすごいいいなと思うのは、今年大学4年の夏のキャンプ、最後のキャンプですね。その時に、なんとお誘いしまして、両親と一緒に ボーイフレンドを連れてきたわけですね。で今回の小渕兄弟と小渕美智子姉妹の最後の感想は、娘のボーイフレンドが一緒に行くキャンプでしたという、そういう話だったわけですね。なんでこんなこと言ってるかというとね、すごく明るくて健全ですよね。で、音楽を下げたら音楽が神様が用いて帰ってくださって、でその人が、クセロ館のコンサートもこれから定期的にお願いしますと言われたし、イサヤの路上ライブもすごく祝福されていて、時々電話があるそうです。教会に、ルミエルさんいらっしゃいますかとか言って ね、何回か。それで、観客の里とか、いろんなところが開かれたわけですね。で捧げたんですよね。帰ってきて。で、その音楽と一緒に、まあ、好きだった人も捧げたら、捧げた後に向こうからお話があって、夏のキャンプの最後の時に、両親がいる時に、そこに一緒に来られたんですよね。で、小渕牧師とは一緒に車に乗って、なんとも言えない顔しておられましたけど。で、面白いなと思うんですよね。捧げる人は受けるんですね。これ、先週のメッセージですよ。でも、今回、その証を受けながら、あ、なんかすごく、感謝は真実だなって、本当に喜んでその証をしておられたんですよね。で、皆さんですね、先週ちょっとね、先週ちょっと説教がうまく伝わらなかった人だと思うんですけど、私は先週捧げなさいっていうことを中心に言いたかったんじゃなくて、きっと皆さんは捧げたものがあると思うんです。ある方は境内を捧げ、ある方は時間を捧げ、ある方は能力を捧げ、ある方は心を捧げたはずなんです。で、捧げたものがすでにもう報われたと思っている人もいるけど、まだ帰ってきてない人もいると思うんです。捧げてなくなっただけだって。捧げたら与えられるって言うけど、捧げてなくなっただけだと思っていたかもしれないが、そうじゃないですね。霊的な祝福とともに、必ず実際的な祝福が主の時に帰ってくることをね、期待してほしいんですね。神様は忘れないんです。人は忘れます。悲しいけど、与えた方は忘れないけど、与えられた方は忘れちゃう。人間って悲しいですね。でも人は忘れることがあっても神は忘れないんですね。神様は必ず報いて返してくださるってことをね、どうぞ知っててほしいというふうに思います。はい。それでこれはまあ先週のメッセージの次です。で今日のところはですね、第一コリント書12章の9節10節ですけれども、もう一度読みします。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力を私を負うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。こう書いてあります。でこれは有名な聖書の箇所で、特に主の十字架では感謝と賛美とともにですね、この箇所はよく開かれるところですけれども、弱さを誇るとパウロは言いました。そしてパウロは、自分の弱さの中に働く神の力ってことを言われたんですね。で、以前も話したと思いますが、パウロというのは、一見すると弱い感じの人じゃないんですね。とっても能力のあった人で、そしてサンヘドリンの議員って言って立場もあった人で、できた人なんです。でも彼はその自分のできたこととか持っている立場とか能力ではなくて、むしろ弱いことを誇る。できないことっていうか、できない弱さとか、あるいはその体の健康な部分じゃなくて弱い部分、その弱さを誇ると言ったんですね。なぜかと言ったら、弱いところには神の力が働くからそれを誇ると言ったんですね。自分で獲得して自分で何とかするんじゃなくて、本当に自分の弱さを覚えるところには神の力が働いて、神がその弱さを通して、人じゃない、自分じゃない、神の力が働くから、それを誇るって言ったんですね。そしてその弱さを喜ぶって言ったんですね。これはね、クリスチャンの醍醐味なんです。イエス様を知ってる人というのはですね、弱さの中で落ち込みませんし、弱さの中で落胆しません。むしろ弱さを知った時に、その時に逆に希望を持ちます。その時にむしろ信仰は引き上げられていきます。で、一般の社会では弱さっていうのはですね、恥ずかしいんですね。弱いと隠さなきゃいけないんですね。あるいは弱さっていうのは出したらですね、負けなんですね。でも、クリスチャンはそうじゃないですね。神様とイエス様を知ってる私たちは、弱さを知ったとき、そこに神が働かれることを覚えてほしいんですね。パウロ牧師もよく言われますが、私たちが持っているもの、神がくださった能力を、もちろん神は用いられます。例えば、飼うことが好きな人は飼うことを用いるでしょうし、ね、いろんな、もう、歌うのが得意な人は歌うことを神は使われるでしょう。それと同時に、弱い部分もあると思うんですね。で、その弱い部分も神は、主の力を注いで、祝福して用いられるんですね。そのことをぜひ知っててほしいんですね。で、先週もお話ししましたけど、私は、 9月22日の土曜日の日に東京のある高校で講演会をしてまいりました。今年10年目です。石田の市個人の副理事長もしておりますので、今年は日本の児童養護施設個人を作るための話とカンボジアの個人の話を、まあ、今年は50分ぐらいですけどもしました。で、毎年やって今年10年目なんですね。でその高校はまあ私立の共学の高校で、今年は11クラスあった、いつも9クラスなんだけど11クラスあったので350名ぐらい人がいました。で失敗だったんですけども、実は今年はですね最悪の状態だったんです。私はですねちょっと体がカンボジアから帰ってきた後休みがなかったこともあって、もうちょっとかなりきつくてですね、東京に行きますと東京の人って歩くの早いんですね。これも本当に早いんですね。それで電車パパパって乗り換えるんですね。もともと大阪に行って東京に行きましたから、それは苦手ではないんですね。その時はですねもう本当に体がきつくてですね、こう早く歩けないんですよ。ゆっくりしか、ゆっくり歩いてたらぶつかりますので尻の方に行ってですね、でエレベーターもですね、エスカレーターはですね、東京の人は左に寄るんですね。そしてじっとしてて右側をこうエスカレーター歩く人いるでしょ、パパパってね。で大阪の人は右に寄るんですね。で左側を歩くんです。別にどうでもいいんですけど、うちの息子がですね、次男がですね、昔の話をしたらね、嘘だろうと思ったんですって、東京行ったら本当だからびっくりしたって言ってましたけど、そうなんですよね。で私は必ず東京に行ったら左に行かないで右側を歩いていくんです。パッパッとエスカレーターをね、そういうタイプだったんですね。とはね、本当に体はきつかったんです。でその日はもうエスカレーターに、もうすぐエスカレーターを探しまして乗っかってじーっとしてですね、で着いたらですねパッパッと歩かないですね、とにかく邪魔にならないように隅をゆっくり歩きながらね行ったんですね。でホテルに行ってもですねもうきつくてですね、もうテレビもほとんど見ないで、まあ、ソフトバンクは試合がなかったからということもありますけど、そのまま寝たってよりも明日の準備をしなきゃいけないんだけど十分準備ができないから、こうフラフラしながら休んだんですね。でもその日の特徴はあるんです。今まででこんなに祈った日はないんですね。でこうやってきちっと祈りしたわけじゃないんですけど、ずっとね神様にですね、階段登るときも歩くときもですね、神様助けてください、明日の講演会よろしくお願いします、神様ってね、もう本当に階段登るときなんか感謝します、ありがとうございます、よろしくお願いします、こういう感じなんですよね。本当に体が弱ってるから、もういつもいつも主の方に心が向くっていうか、立派なお祈りではないんだけど本当に神様の方に心が向いて、もう祈りというかうめきというか、そういう感じだったんですね。で弱いとき人はですね主にすがるんです。弱いとき神を求めるんですね。でそれで一日おりまして、次の日講演会、私はもう覚悟決めたんですね。今年はちょっと元気にできないと、ね、おそらくもう来年呼んでもらえないだろうと腹をくってたんですね。だからこの際キリスト話をしてやろうかと思ったんですけど、まあお話をしまして、法と息子の話までいかなかったんですけど、お話があったんですね。でこうパワフルに元気よく話はできなかったんです。ところがね、すごく主が働くんですよ。うわんわん泣くわけじゃないんですけど、みんな食いって聞くんですね。で最初の5分がすごく大事なんですね。最初の5分で子供たちの心をつかむと話がこう持っていけるんですけど、どうなるかなと思ってね祈ってたんですけど、なんかみんな聞き入ってくれましてですね、終わった後ですね、ブースにいつも人が来るんで、結構いつも来るんで毎年来るんですけど、今回はですねただ人が来たんじゃなくて、どうしても私と個人的な話をしたいっていう子が何人もいたんですね。それで終わった後に個人的な話をしまして、法と息子の話を何人もとしました。そして私が行った時ちょっと遅れて行ったんで、もう帰った子がいて、その子は後でメールを個人の方にくださって、で個人的に話した子たちは後で私にメールをくれて、その日のうちにメールをもらったのは10年やって初めてです。しかも感激のメールだったんですね。そしたらその高校の先生からですね、もうメールをいただきました。でちょっとプライベートなことに変わるので、お話できませんが、その学校で私が行く直前にちょっと悲しい事件があったそうです。とっても悲しい事件がね、それで後悔だったんですね。もう少し講演会が早くて、この講演会をもうちょっと早くやって聞いていたら、この悲しい事件はきっと起こらなかったと思いますと。もっとたくさんの高校でもっとたくさんの人たちに聞いてもらえるようにって言って、全員のアンケートを毎年取ってくれるんですね。毎年とってもいいアンケートなんですけども、今年は特にですね、すごく良かったんで反応が。そしてみこい新聞、今週号のみこい新聞に、そう、私じゃなくてその先生 手書いたんじゃなくて先生が書いてくれた記事が載ってますので、ぜひ読んでみてください。で、ぜひもっと多くの学校で講演会ができるように、この生徒たちが書いたこのアンケートの資料を、名前もちろん出しちゃいけませんけど、使っていただいていいから、もっと多くの学校でできるように、してくださいっていうのをわざわざいただいたんですよね。で、これはね、初めてなんですよ。で、面白いなと思ったんですね。今年一番私は、弱くされたんですね。こう今までで、人間的には、こう体が弱ってて力がなかったんですね。ところが、その時に最も主が働かれたんですね。で、皆さんね、弱い時に神は働くんです。弱さがあるとそこに主が働く。なぜかって、主を求めるからですね。で、本当に弱い時に主を求めると、主は働いてくださるんですね。このことをね、ぜひ知っててほしいと思います。それで、まだまだ証があるんですけれども、ちょっとね、お話をする前に、今年の、小十字架は11月から1年が始まりますので、年頭の御言葉は大歴代史でした。去年も大歴代史でした。で、ちょっと大歴代史を開いてほしいんですけど、これはヨハネさんのことがわかるところなんですね。こちらでお開きしますね。開ける方は開いてください。旧約聖書の761ページですが、大歴代史の20章には、ヨシャバテの話が出てきます。今弱さってことを言いましたけど、今話したのは私自身の弱さです。自分がね、弱くされたんです。でも、今度は自分じゃなくて、誰か自分の大切な人とか、あるいは自分の何とかしてあげたい人、ね、その人を助けてあげたいけど、どうすることもできない時ってあるんですね。で、そういう時も弱さを感じるというか、何にも自分はできないなーって思うじゃないですか。でも、その時もチャンスなんです。あなたにできなくても、私にできなくても、神様に祈ることはできるんですね。本当にそこで主に祈ると、主がその人に働かれるんですね。ヨシャバテのところは面白いんですね。その人、自分も周りの人もなんですね。二十章の一節から。この後、モアブ人とアモン人、および彼らに合流したアモン人の一部が、ヨシャバテを疑おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャバテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタトンタマル、すなわちエンゲテに来ていますと。ね、モアブとアモン人が攻めてきます。イスラエルの軍に向かって。ヨシャバテは恐れます。なぜかというと、もう、間違いなく負ける。大軍がやってきて自分たちは完全に殺されて、女子供も全部殺されてしまうぐらい、どう考えても負けてしまう戦だったんですね。それで恐れて、でも彼らはそこで、ただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を告した。断食して祈ったわけですね、神に。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々がいてきて主を求めた。王様だけじゃなくて、もうユダの国みんなが神の前に断食して叫びます。で、その後から、5節から祈りがずっとできますね。5節から6節、12節まで。で、13節に祈りが書いた後に、ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいたと書いてある。だからもしかしたら、子供たちも断食したのかもしれない。あれ、断食してなかったとしても、子供たちでもわかるぐらい、もう明日になったら自分たちは殺される。子供でもわかるぐらい、もう絶対絶命だって追い詰められていた。彼らはその、本当に追い詰められたある意味での弱さ、もうダメだっていうところで、彼らは、大人は断食して、子供もしかしたら断食かもしれないけど、神に向かってみんなで叫んだんですね。で、叫んだ時に、神様からこの時は予言を通して言葉が来ます。14節、時に主の霊が集団の中で、アソフ族の手のレヒビテやヒジェイの上に臨んだ。彼はマタニアの子、エイエルの子、ペナヤの子、デカリアの子であると。で、予言が来ます。ユダのすべての人々とエリシタイムの住民をヨシャバテをよ、よく聞きなさい。主はあなた方にこうおっしゃられます。あなた方はこの人たち大軍に恐れてはならない。境地してはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。明日彼らのところに攻め下れ。見よ、彼らはついぞ登り地から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前の谷はずで彼らに会う。この戦いではあなた方があるのではない。しっかり立って動かずによ。あなた方と共に主の救いを見よ。ユダ呼びエルサレムを恐れてはならない。境地してはならない。明日彼らに向かって神聖を。主はあなた方を共に。これは、今年じゃなくて、昨年の言葉ですね。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いだと。大軍が来てるけど恐れちゃいけないよって、私が一緒にいて、私の戦いだから大丈夫だよって言ったんですね。で、皆さんですね、自分のことも含めて、あなたの愛する大切な人のことも含めて、もうダメだって思うときに、神に向かって助けを求めてください。神は言葉をくださいます。で、この時ははっきり言われたんですね。恐れる必要はないよって。あなたには無理でも、私が一緒にいるから大丈夫だからって。これはあなたの戦いじゃなくて、私の戦いなんだよって言われるんですね。で、皆さんね、神の戦いは絶対負けないのです。 神の戦いは必ず神が戦ってくださるから勝利するんですね。そのこと言われたんで、面白いのはそこでチャレンジがあったん。アス攻め下れって言ったんですね。普通で言ったら全滅しちゃいます。でも行けって言ったん。そしたらですね、ヨシャバテは応答します。それでヨシャバテは地にひれ伏した礼拝したんですね。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も諸前にひれ伏して主を礼拝し、キャーデドコラドクのレビトたちが立ち上がり大声を張り上げてイエスラエルの神主を賛美します。礼拝をしますね。こうして彼らは翌朝早くテコアのアロンへ出陣します。言われた通り、神の言葉の通りに彼らは出ていくんです。そしてユダ及びエルサレムの住民よ、私のことを聞きなさい。あなた方の主を信じ忠誠を示しなさい。その原者を信じ勝利を得なさい。これあえて読んでみます。去年今年の御言葉なんでね、もう一遍神のことを思い出してほしいので。で、面白いんですよね。ヨシャバテは何て言ったかったら、今まだ敵は大軍いるんですよ。私はこの後のこと知ってるから、勝ったこと知ってますけど、まだ全然敵は大軍いるんですよ。まだ全然もうどう考えても負けたがいなのに、大軍の目の前にして言うんですね。預言者を信じ勝利を得なさい、勝つぞ、もう勝ったぞって言ってですね、だから行けってわけですよね。そして民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こういうことは何回も説教しましたけど、戦争なのに戦う人を前に出さないで神を賛美する人を前に出したんです。これ気違いだだです。絶対殺されます、普通に言ったら。でも彼らは神様を礼拝する人、神様を賛美する人を前に出したんですね。これ信仰の歩みって言うんですね。で、皆さん、奇跡を見る人の特徴があります。奇跡を見る人は神の言葉を信じて神の言葉に応答する人、従う人。もう一つ、どんな状況の中でも神を褒めたたえていく人なのですね。神は変わらない、神は約束を破らないと言って主を賛美し礼拝する人は奇跡を見るんです。これね、でもなんですね、弱さを覚えるとき、もうダメだって思うときに、いいですか、これはクリスチャンにとって絶好のチャンスなのです。その時に私たちは神様の奇跡、今までよりももっと大きな神の愛、もっと大きな神の恵みを体験できるんですね。そこで神の言葉に応答する人、神を褒めてたる人はね。で、もし今あなたは正直に置かれていたら喜んでほしいと思います。で、彼らは言われた通り、主に感謝せよ、その恵みがとこしえまえと言って、今年の言葉です。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は福音を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セリスさんの人々を押されたので、彼らは打ち負かされたと。アモン人とモアブ人、セリスさんの住民は立ち向かい、これを制裂し、レダーシにしたが、セリの住民に手を見させると、互いに力を出して滅ぼし合ったと、福音が出てきたわけですね。で、勝ったわけですよね、今年のことはですね。で、これは先週話したかもしれませんけども、島原に先週行ってまいりましたが、島原にですね、ある牧師の、オンラインなら名前出しませんね、ある牧師の奥様のお姉さんがいらっしゃいます。で、このお姉さんはとその牧師の奥様は実はものすごい権威の中でした。30年代の、もうちょっと権威の中でした。で、私はその牧師の奥様のお母さんの告別式をしたんです。だからお姉さんのお母さんでもあるんですよ。告別式の式をしたんですね。で、弟さんがもしだったので、告別式をした時ね、当然その牧師の奥さんと弟さんにはすぐ上のお姉さんはクリスチャンだったんですけどね、お話をして挨拶をしたわけですね。お父さん救われました。ところが一番上のお姉さんはですね、告別式に出てたんですよ。出てたのに紹介してもらえず、挨拶にも来られず、私は実はですね、3年前までその人を知らなかったんです。告別式にいたのに本人も挨拶に来ないし、その妹さんも紹介してくれないし、わからなかったんです。それぐらい権限の中だったんですね。ちょっと尋常ないわけなかったんですね。ところがその方が3年前がんになりました。目のがんです。目と目の奥ががんになったんですね。それでですね、余命2ヶ月ではっきり宣告されました。もうあと2ヶ月ですと先生が。それですぐ上のお姉さんが連絡してきたんですね、その牧師の奥さんにね。そして牧師と牧師の奥さんは私のところに来たわけですね。お姉さんが癌であと2ヶ月だってことだって。もうでも権威の中だと。ね。もう全く話も口も聞いてないって。そこで初めて知ったんですよ。お姉さんいたんですかってね。すぐ上のお姉さん知ってますけどね。もっと上のお姉さん。で、それでお祈りをしたんですね。ここなんですよね。もう、一番上のお姉さんがあと2ヶ月しかなくて、権威の中で、助けることもできないし、 祈ることもできない、そんな状況だったんですね。でも彼らはそこで神のもとに来たんです。で真剣に一緒に祈りました。そしたらね、予言を通して神は語ってきたんです。こう言ったんですね、ってものすごく大事なのに、3回会いに行きなさいって言ったんですね。1回目はすぐ伝道するんじゃありません、まず和解しなさいって、2回目は祈りなさいって、3回目に必ず救われますって予言だったんです。でもちろん吟味しないといけませんよ、もちろん吟味しないといけないんですけど、ずっと30年来経営の中であと2ヶ月しか命がないなら、会いに行くことと和解することはいいことじゃないですか、どう考えても。彼らは行くことに決めたんですね。拒否されるかもしれないって恐れはあったみたいですけど、でも今行かないと後悔するってことで一生懸命祈って、我々も祈る。そして1回目にね、いきなりですね、お姉さんが、あんな固くなだったお姉さんが会いに行ったらですね、ボロボロ泣き出してですね、和解しちゃったんですよね。よく来てくれたって。でお姉さんってそうですね、長女でみんなを守らなきゃいけないと思ったからね、冷たくしてて本当に悪かったかって、すごくいい和解ができたんですよね。それでしばらく経って、またもう嫁がそんなないから、また1週間2週間経ったらまた行って、お姉さん祈らせてくれないって言ったらですね、ありがとうって言ってね、で私の信じてる神様にお祈りするからって言ってお祈りしたわけですね。でまたそれから1、2週間経たないうちにまた会いに行ったんです。で今度は福音を語ったんです。イエス様はね、お姉さんのこの罪のために、この病気のために、自分でどうすることもできないことのために、十字架にかかって全部罪を引き受けて死んでくれたんだって。そしてお姉さんの管理地獄に行ったんだって。お姉さん、エス様を信じるとね、罪が全部許されて、もう地獄に行かなくてよくなるんだよって。新しい命をいただいて、この地上でも喜んで生きれるんだよって話をしたら、お姉さんはですね、死を間近にしてましたから、本当に死を間近にするといいんですよね。日本は癌をあんまり告知しません。死に対する解決を持ってないから。でもそれはまずいですね。はっきり死に対して告知して、死と向き合って、死に解決があるんですもんね。エス様のことをしてほしいんで、彼女はですね、はっきりしても死んだんです。本当に死んだんですね。で、犬猿の仲だった妹さんと一緒に、妹さんと妹さんのご主人について僕したんですね。ついてイエス様を受け入れました。救われたんですね。で、話は終わらないんですよ。神様の恵みはそれだけ、これ霊的な祝福ですよね。お医者さんがね、手術をするって言ったんです。で、これは大手術になりますと言いました。で、こう言われました。成功すれば、半年間命は延ばせます。ね、でもそれ以上は難しいです。ね、そして、半年間命を延ばした後に、こういった、成功したら、成功したとしても、手術の直後は、大暴れしますと。暴れない人は決していません。だから暴れた時に、モルヒネを出してください。って言って許可ね、お医者さんたちの許可を取るから、前もって手術の前に許可のこれを取ったんですね。で、許可書を取って、ここね、ちゃんとサインをしてですね、わかりましたと。それで、みんなで祈ったんです。手術何時間かかったと思いますか？ね、眠ってる方に質問しましょうかね。ね、何時間かかったかというとですね、これ22時間から24時間かかったんですね。1日かかったんですね。それをみんなでお祈りしたんですよね。そしたらですね、大成功したんです。でも大成功しても暴れるので、お医者さんもモルヒネ持って準備してたら、全く暴れなかったんですね。でモルヒネ打たなくて済んだんですね。あれでね、お医者さんびっくりしたの、お医者さんの方が。はあ、で、お医者さんは神様信じてないし、そんなこと知らないから、よほどあなたは忍耐力があって強い意志があるんですねって言われてますけど、本人が一番知ってます。そんなんじゃないですよね。明らかに神の力が働いたんですよね。これで面白いんですね。それから2年経った時ですね、実はまた手術だったんです。で伊藤牧師が私に行ってきてですね、また手術になりました。最近教会来てないから、きっと危ないんだと思いますって言って私に言うんですよね。今度の正解に連れてきますかって、で実際連れてこられました。私はそうだと思ったら違うんですよ。2年間完全に癒されて、手術の時になんかどっかの肉をほっぺたにつけたので、目の奥の手術をして、こんななってんですね。で女性だから見苦しいから、せっかく女性だから年を取っていてもちゃんとそれを取りましょうと、そして目に義眼を入れていきましょうということで、2年目にそのほっぺたの肉をきちんときれいに取って義眼を入れて、ものすごくすっきりして、ますます元気になったんだ。で、今3年目です。今他の人の看護をしておられます。考えられないですよね。そしたら3週間前、お医者さんから電話があったんです。その方に。実はお願いがありますと。あなたの病気になって、手術をして成功した人は世界にいっぱいいるんですが、1年以上生きた人は、今のところ一人もおりません。 あなたは3年生きなので、今度アメリカの学会で、あなたの名前をちゃんと出して、全部カルテもつけて、発表したいと思います。あなたの名前を仮名じゃなくて本名で出してもいいですかっていう、問い合わせだったんですね。で、彼女はいいですよって言ったの。それで、急いになったのよ。その牧師のところに電話がかかってきたわけですね。で、この手術は成功しても、1年以上生きた人は世界にまだ症例がないんですって。で、彼女は3年生きてるんです。で、なんとか生きてるんじゃなくて、今全然元気なんです。他の人の看護をするぐらい元気なんです。で、お医者さんがそれを、だから今度アメリカで、だから英語ででしょうね。アメリカで医学の学会で発表したいって言われたんです。これは見事ですよね。いやね、神に求めた時にね、最悪の一番関係があるから30年来契約の中で、葬儀の時に紹介もしてもらえなかったぐらい相手が悪かったお姉さんが、関係が回復しただけじゃなくて、一番素晴らしい救いを受けただけじゃなくて、癒されて3年後元気に来ているわけですね。で、これは世界に症例がないって言うんですよね。いやね、時弱さの中で自分の力がないって時に死に求める人は神の技を見るんです。で、私たちはいろんな意味で自分の限界、自分の弱さ、足りなさに出会いますし、ぶつかります。自分自身のことでもそうでしょうし、誰か大切な人がいて何とかしてあげたいのにできないなってことにぶつかるんですね。で、そこで本当に私たちがね、主の前に出ていくってことが大事なんですね。で、その時に神様に求める時に神様を与えてください。ただ面白いですね、彼の場合は3回会いに行きなさいって言われた。で、3回会いに行ったんですね。そして祈ったんですよね。その時に神が働いたんですね。で、皆さんどうぞ主の言葉に、主にすがって主の言葉に応答してほしいと思います。で、その時神様はご自身の真実を豊かに表してくださるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、お祈りをします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞあなたを一人一人の心と体に触れ、豊かに導いてくださることをお願いいたします。イエス・キリストの御名によって不信仰の霊を完全に断ち切る。イエス・キリストの御名によって、このお一人お一人の内側に渇きを与えてくださり、求めを与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様、どうぞお一人お一人が本当に神様、弱さの中で主に求め、また自分だけではなくて自分の家族や友人、愛する者たちのためにいろんな限界を感じますが、本当に主に求めて主の栄光を見ることができるように導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りはいかれませんので、まず悔い改めをしたいと思います。不信仰は罪なので、自分は信仰がないなと思うんではなくて、それを主の前に出して悔い改めて、そして主を信じる心をもらって祈ってほしいと思います。神様はそこに答えてくださいます。天のお父様、どうぞ一人一人が今心に合っていることを豊かに導いてください。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを主の前に出して、主にあなたの素直な願いを求めていただきたいと思います。その願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、今祈ります。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストによってみず心と体を治れ。膝の痛み、腰の痛み、腰は慢性的な痛み、皆さんそこに完全に触れてください。お願いいたします。あら、素晴らしい。主に求めることに関して、なんかある失望感を持っている方がいらっしゃいますが、あなたは、このそのことに関して主の前に、徹底して感謝していきなさい。そこから神様の、この意図を教えます。天皇様、ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ一人一人にあなたが触れ、宮沢を表してください。今日私はあなたに語りました。あなたの周りで病気の方がいらっしゃいますけれども、これに関してあなたはまだ求めていません。一応祈ってるんですけども、なんかもっと真剣に求めていきなさい。神様、あなたにこの方を通して、癒しの技を表したいと思っていらっしゃいます。あなたはその人のために祈り、また教会の助けを借りて祈りなさい。 私はその人のうちに奇跡と栄光を表していこうと奨励ます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。お一人一人のうちにあなたが働き、御業を表してください。偶像礼拝から来る一切の悪しき力、異なる礼から来る一切の悪しきの力を、一人一人の思想、感情、体の力、今すべて出て、イエス・キリストによって、イエス・キリストによって、心と体を癒せよ。問題に対する主の解決を与え、勝利を表してください。アラブラブラブラ。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ子犬が悪は、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち一人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。